道協会プレゼンツ笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教。この番組は仏教伝道協会の提供でお送りします。こんばんは、笑い飯の哲夫です。仏教のことを皆さんにもっと身近に感じてもらおうという番組、サタデーナイト仏教です。今月のゲストは京都にあります浄土真宗本願寺派龍谷山本願寺の修行長でいらっしゃいます安永有玄さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
元銀行員というね、変わった経歴の安永さんでいらっしゃいますけれども、なんかちょっとプライベートなんですけれども、ご趣味はありますか？
これが趣味だって誇れるようなやつはあんまりないんですけども、
強
いて言えば、旅行ですかね。国内も海外も行ったことのないところに行くのがいいです。
そうですか。
はい。
最近でしたらどちらに行かれましたか？
最近でしたら、ごく最近行ったのはですね、滋賀県のね、高島市にある中江東寿、資料館というのに行ってきまして、
中江東寿さん
というのは、江戸時代の、一応陽明学者と、日本の陽明学の祖と言われてる人なんですね。
習いました、日本史で習いました。中江町民とややこしいんですよ。
中江町民ではないんですけどね。
中江東寿さん、
中江東寿さんの資料館に行って、なんかね吹雪の日でね、誰もいなくて、そこのもうおもり版みたいな人がね、2時間近くかけて熱弁を振るって、
教えてくれるんですね。
教えてくれました。
わかりますわ。客少ない時にね、
客少ない時、こんなにいっぱい教えてもらっていいのかなと思う。
でも安永さん的にはでもね、その趣味ですから、そんなもう贅沢なことはない。
そういうことですよね。
ねえ、
いや、だからね、お礼に、入場料もタダだから、お礼に、
そうですか、
なんか1万円ぐらいそこに置いてあった本を買って帰りました。
買い物してね。
買い物して帰りました。
ちょっとお金落として帰ろうというような。
そうそう。
そうですか。滋賀県にあるんですか？
滋賀県のね、高島ってこう、琵琶湖の北の方ですね。あっち、ね、北の方行くと全く天候が違うんですね。
違いますね。
大津の方は晴れてたのに、高島はね、吹雪だったんですよ。
でもそれってありますよね。
ありますよね、あの辺で、
ね。もう琵琶湖のね、あれで琵琶湖のなんかでかさを感じるっていうね。
そういうことですよね。
南端の方やったらあんなにぬくいのに、もう北の方まで行ったらもう雪国やんかっていうね。
そうです。
長浜とかあっちの方とかね、
長浜たちもね、
余呉とかね、
今度行こうと思ってますけどね。
あ、そうですか。ぜひ北陸新幹線もね、
北陸新幹線
も、敦
賀まで来てますからね。ぜひぜひ。
この前も早速乗ったんですよ。
乗ったんですか？どうでした？
いや、やっぱりこう早くなり、高岡まで、大阪から高岡まで行くって営業やったんですけども、やっぱり前に行ってた時より30分から1時間はやっぱり早くなってましたね。いや、チケットもらった時、マネージャーからいつもね、移動のチケットもらうんですけど、嬉しかったですね。なんか
こ
う大阪から敦賀まで書いてて、で敦賀からその新高岡、前やったら金沢乗り換えやったんですよ。
なるほど。
大阪から金沢サンダーバードで、でそっから北陸新幹線やったんですけど、敦賀までこっち来てるやんっていう。
なるほど。
敦賀はやっぱりもう
早くね、下京都まで来るといいんですけどね。
そうですよね。
だからもう向こう10年は来そうにないですね。
なかなか難しいでしょうね。だからその分サンダーバードがね、毎度距離短くなったじゃないですか。でもサンダーバードって割と早いうちからね、全車両禁煙にしたり、もうカートの車内販売を中止したりとかしてたんですが、短くなった分ね、逆になんか古い来庁号に戻してくれへんかなと思うんですよ。
なんでですか？
なんかあの時の旅のあの感じめっちゃ好きやったんですよ。
あの
来庁号のこのね、バーってこうカートを引いてこうバーって車内販売してくれるね方がいらっしゃって、でうわちょっと駅弁なんか乗ってる食べようかな、カニ飯食おうかとか言うて、あれがなんか僕
はそういう雰囲気はだんだん失われつつありますね。列車旅のね。
そうですよね。列車旅も好きですか？
列車旅も好きですよ。
あ、そうですか。なんか何つ星みたいな、なんか
何つ星なんか乗るね、なかなか余裕がね、
あれがなんかちょっとそこまで
余裕がないですけど。
いやね、
でも僕もね、昔銀行から からね出向でね、はい、あの JR に行ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
だから JR の社員もやってたことがありましてね。
へえ、どういうお仕事をされるんですか。
いや、そこではね、切符切りとかじゃなくて、新規事業 の、あの企画をやってました。
へえ。
でも東日本でしたけど、東日本各地に行ってね、例えば秋田でこんな事業がいけるんじゃないかとかね、盛岡ではこれをやろうとかね、
はら、あの、すごい、
いや、そういうことをいろいろ、宇都宮ではこれをやろうとかね、そんなことをいろいろ企画してやってましたんで、まあ、それは、あの、築地本願寺行ってからもね、ものすごい役に立ちました。
へえ、ちょっと
事業企画ですね。
もう安永さんというその人材がですね、もう今はその浄土真宗 の、 その本願寺さんに行ってらっしゃるいうことですけど、もし行ってらっしゃらなかったら、いろんな企業が欲しい欲しいって言う、
いや、そりゃどうですかね。
いや、そうです、その経歴があって、いや、なんか思いました。その人材育成とかっていうね、なんか分かって、人材育成とかっていう言葉が、
まあ、今ね、いろんな企業が全部ね、新規事業とかをどんどんやろうということで、あの、やってますからね。そういった意味では今はいいかもしれません。昔は変わり者で、他で使えないやつがそういうとこに寄せられてたわけですよ。いや、本当ですよ。
本当ですか。
主流派は企画とか人事とか営業とか製造とかそういうとこやってますからね。新規事業、あいつなんか失敗したんかって、そんな感じですよ。
そうですか、
はい、今違いますよ。
あ、なるほどね、その時の時代でっていう、まあ、でもご趣味はね、旅行ということですけれども、まあ、まあ、ね、はい、あの、安永さん的に、その前で仏教でね、一番滅ぼさないといけないって言われるその煩悩、うん、
煩悩、
なんか煩悩がこれっていうのあったりしますか。
まあ、正直言って私自身煩悩だらけです。
あ、そうですか。
はい、お坊さんだでいいんですかって言われますけど、いや、もうお坊さんだからやっぱり煩悩の、に対するこの理解っていうかね、あれはね、大きいですね。
あ、そうですか。
はい、
最たる煩悩といえば、
あれですよね、この今預かってるね、
はい、
お寺をね、もっと良くしたいっていう、これもいい意味でのなんて言うんだろうな、動機なんだけど、
はい、
まあ、ある意味煩悩、人を動かすのが仕事じゃないですか、修行長だからね、はい、自分がやっちゃったらダメなんですよ。
あ、なるほど。
下の人にどれだけ気持ちよく動いてもらうような環境を作るか、はい、組織を作るかっていうのが仕事なんで、なかなか毎日うまくいかずに、あの、煩悩にとらわれてますね。
そうなんですね、
だから、まあ、ある程度悟ってるっていうか、そんなもんだっていう気持ちがね、
はい、
一方である一方で、本当はもっとやってもらわないと困るよなっていう気持ちがいっぱいあって、
あ、
これはもうまさに煩悩以外の何者でもないですね。
そっか、確かに、トン・ジン・チーというその三毒煩悩の、ね、要因、三大要因とされる、そのトンっていうのはむさぼりで、ジンっていうのが怒りで、チーっていうのが真理に到達してないというような、
そういうんですね。
ね、
だから、おっしゃる通りです。
ね、むさぼりとそのちょっとした怒りっていうのがずっとこう湧く時があるっていう、うん、なるほどね。でもそこに気づくことがでも大事なんでしょうね。
まあ、一応坊さんなんで、
あ
おいかんいかん、また煩悩やでみたいな、
そか、
はい、なまんだぶなまんだぶって言ってやってますよ。
あ、そうですか。
だから僕なんかはそういう自分の怒り、怒りを抑えるためにやっぱり心の中で常にお念仏唱えてますよ。だから収まるわけでもないんですよ。でも
そこが、うん、そこ阿弥陀さんが寄り添ってはるっていうような、
阿弥陀さんも見てくれはるんやから、ここはそんなに怒らんといてもええやんかっていう感じで、なまんだぶなまんだぶって言ってますよ。
あ、そうですか、
はい、
すごいな。なんかでもその安永さんやからこそ、そういうね、今までもいろんな経歴あるからこそ、多分これリスナーの方でも、あの、会社員とかの方がね、聞いてくださってて、その要はビジネスっていうところで、なんか仏教がなんか役に立たへんかなっていう、なんかそういうね、うんうんうん、アイデアもね、知りたい人もいると思うんですよね。
それはね、もちろん役に立ちますよ。
あ、そうですか。
仏教って、キリスト教なんかとかなり違って、どっちかっていうと宗教というよりも哲学的な意味合いが強いじゃないですか。
そうですね。
だから人生哲学の集大成が仏教と言われてる体系なんで、
はい、
ものすごい役に立つと思いますよ。
なるほど。なんか例えばなんかここの教えっていうのがこういうビジネスのところですごい役立つよありますかね。
例えばね、何かやろうと思ってうまくいかない、こんな当たり前じゃないですか、
はいはい、
でもほら、仏教ではもともとお釈迦様が説いたように縁起ということがあって、原因があるから結果がある、
はい、
で前世の因縁とかね、ええ、あのこういうことをするとたたるとかね、そういうのはないっていうのがお釈迦様の教えじゃないですか。
もともとはそっちですよね。
そうでしょう。だから事業がうまくいってもいかなくても運が良かった悪かったじゃなくて、必ず原因があってうまくいってないわけだから、ええ、原因を直せば結果も良くなると、ええ、これ仏教の教えと全く一緒なんですね。
そうですよね。
それをあいつが悪かったからこうだとかね、なんだかんだって言う、政府が悪いとか、ええ、業者が悪いとか、ええ、お客さんが悪いとか、うん、思いがちな、はい、そのあの企業人の思いをやっぱり戒めてくれるんじゃないかなって。
あ、縁起の方ですね。
縁起の方です。
いや確かにそれはほんま仏教しか言わないですからね。
言わないですからね。
ねえ、絶対に原因があって、それで結果が生まれて、その結果がまた原因になって何かの結果になっていってという。
そうなんですよね。だからいいとか悪いとかっていうことは、はい、結局僕らがそうやって色をつけて見てるだけなんですよね。
あ、
はあはあ、もう本当に、
そっか、結果は色で勝手に見てしまってるっていう。
そうですよね。まあだからそれは空論ですよね。いわゆるね。
そうですね。
哲夫さんよくご存知の。
いや僕はい、すみません、般若心経の本を2冊ほど書かせていただいてますんで、カレーで例えるということでやってます。
そうですよね。あれうまいですよ、ね。
いやありがとうございます。いや安村さんそんな知ってくれてはったんですか。
いやいやいや、うまいですよ。
ありがとう。
うまいなと思ったもん。
本当ですか。
いや本当。
カレーだけにね、うまいってなりますからね。
そうです。
あ、いや嬉しいです。そうなんですよ。あれはね本当になんかカレーで例えるというのを、うんうん、こんなんでもお釈迦さんは言ってはらへんやろなっていうふうに思ったんですけれども、うん、でもあ、お釈迦さんインド人やわ、インド人やからカレーで例えてる可能性あるわと。
絶対ありますよ。
あります。
ありますよ。お釈迦様だって相手に合わせて説いてるから。
大気説法です
もんね。大気説法ですから、庶民に対してはそういう分かりやすい、
言うてはったかも、
言うてはった可能性は高いですよ。
あ、そうですか、いや嬉しいですね。いやでも僕もやっぱりこうなんか演技の方みたいなのをこう勉強してから、全てのことになんかこう、あ、これは原因は何なんやったやろ、あ、この原因でこうなったか、あ、そうかそうかっていうふうになんか感じられるようになったんです。なるほどね。例えばその、言うたら百貨店の、トイレがなんかちょっと匂うなってなった時に、なんか原因を考えるんですよ、うんうん、何回か前の人がそれを臭くしたのか、うん、そうか1個前なのか、うん、そうか掃除の人が来ないからなのかって言うんですけども、うんうん、一番最たる原因は自分が入ったんですよ。結局の原因は自分が入ったんやっていうね。
なるほどね。
なんで俺が何階のここの便所トイレを選んだのかって、これが一番の原因やないか。なんで俺はその人の何々っていう原因にその悪っていうのを塗りつけようとしてたんだって、うんうん、で自分が選んどんね、これが一番の原因やっていう、うん、これを人間感じられるようにな
って、すごいですね。
それこれがだから仏教のおかげですやっぱり。
なるほどね。
ええー、
だからそういう考え方ができれば、
はい、
よく社長塾なんかでね、そういうことを言うんですけども、景気が悪いのも、はい、全て社長の責任と。
あ、
だ物が売れないのもね、
うん、
はい、社員が働かないのも全て社長の責任と。社長が悪いっていうふうに解釈して、じゃあ何しようってなったら、
はい、
今哲夫さんおっしゃったみたいに、はい、そもそも俺がそれを選んだんちゃうかっていうことに気がいくわけですよ。
いくんですね。気づくっていう、
気づくっていうわけですよ。
は
あ、関係ないんですよ、他のものは。
他のものは
他のものが、自分がそこにいるから、そういう匂いを思うし、けしからんと思うだけで、
はあ、それ社長塾でも言う、
社長塾でもそういう話しますよ。
あ、そうですか。ああ、でも聞いたんですけど、やっぱり阿弥陀さんのその本願っていうのがあって、うん、観無量寿経っていうの
が、ね、はいはい、
ガーッとお釈迦さんが説いて、で夫人がね、ずっとそれで、いや偉大家夫人やってこうなるっていう、あれも結局はそれを想像しなさい、極楽の様子を描きなさいって言われても、ああ無理や、ああ私には無理や、ああだから分かんない、から煩悩があるから私は無理やっていうふうに全部こう、うん、なんかそいでいく、言って自分の傲慢だった部分をこう落としていくっていう風に教えてもらったんですよね、うんうんうん、なんかその傲慢なところ全部落とし落として懺悔して懺悔して、一番底ついたとこから積み上げていくのがなんかその浄土のなんか感覚やみたいな、で教えてもらったんですが、結局そうですよね、そこまで自分を懺悔し尽くしたら、うん、要はあとはもう綺麗なもんしか積まれないみたいな、
うん、まあそうですよね、
だ
からでもやっぱり基本的に自分の思考とか思想そのものがやっぱり煩悩を生み出してるわけで、もともとは色も、
はい、
お経に書いてあるように色も形も 匂いも何もないんですよ。
あ、もともとは
もともと何もないんですよ。
空ですね。
空なんですよ。
あ、そこ大丈夫なんですか。浄土真宗さんもこの
空論はあんまり、はい、あの浄土真宗では扱わない。
あまり扱わない。
でも龍樹菩薩は、
はい、
龍樹七光荘の、最初の人なんで、それはいい ん,、ね、いいんですよ。龍樹の教えではこうですって。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
親鸞さん、法然さん、どうとこうい
うずっとだから七光荘の中に法然さんまで7人のお坊さん入ってますんで、その中に龍樹菩薩入ってますから、空論も多分 OK です。ただあんまり言わないだけ。
ああ、そうですか。なるほど。一部と入ってるという、
入ってますね。大丈夫です。
ありがとうございます。
いえいえ、どうもありがとうございます。
すいません、はい、いやちょっといろいろ聞いてみたいんですけれども、結構もうお時間の方がまだもうちょっといけるか分からないということでございまして、はい、安永さんなんですけれども、うん、昨年末に、うん、あの5本を、出版されたということで、ディスカバー21から出ている、
はい、
何度でもリセット、元コンサル僧侶が教える、はい、会社軸から自分軸へ転換するマインドセットという、はい、これどういう本なんですか。
これはですね、私の人生に重ね合わせて、第一の人生は銀行員、第二の人生はコンサルタント、
はい、
今第三の人生でお坊さんやって、今、丸9年やってるわけですけども、
はい、
そういった時にこう人生の岐路で、どんなことを考えてどういうふうにやるといいのかと、で何歳になっても人生は転換できるし、自分のやろうと思ったことを実現するのに遅すぎることはないよと、はい、でその自分の考え方次第なんだと、
はあ、
だから昔のように55で定年になって、年金もらって65でね、お浄土に行くみたいな人生はもうなくなっちゃったでしょ、
はいはい、
人生100年時代、100年時代の中では第1第2第3多分第4の人生もあるし、
はい、
だからその今の人生、例えば僕は今第3の人生をやってますけど、次の第4の人生の予備期間かもしれないと。
はあ、
だから哲夫さんだってずっと芸人やってるわけじゃなくて、はい、その次は大学教授になってるかもしれないし、
いや
ありえますよそれは。でその次はどっかのね、市長さんかなんかやってるかもしれないし、ね、
いや
知事さんなんかだってそういう人はいっぱいいらっしゃるじゃないですか。
ちょいちょいそんなことね、
やっぱり言われるでしょ。
言ってるんですけども、母親からね、絶対やめてや言われてるんで。
まあそれは自分が決めることですから。
まあ、そうですね。もう母親はなんかね、その陰口叩かれてるみたいなのが身内にいてるのがすごい嫌みたいで。
なるほど。
どうせその政治の世界行ってもうたら陰口っていうのがついてくるから、やめてやーって言ってました。私生きてるうちやめてやーって言ってましたけど。
なるほど。まあでもそれはね、時と場合によってはね、あり得る。ご決断にもなるかもしれない。まあだから人生って何度でもそうやって繰り返し、長い人生100年時代を展望すれば何回でもリセットすることが可能ですよといったことを具体的にスキルとか手法とかどう考えたらいいのかみたいなもとにやった。主として中高年の人向けに書いたんですけど、若者が意外と
結構そうでしょうね。
若者が意外とあそうですよねって言って、力もらいましたなんて言ってくれる人結構います。
やっぱりその入社して1年経って、これは果たして自分のほんまに生涯進んでいく道なんだろうかって考える人も多いと思うんで、
そうですね。
いやすごいやっぱりこのね、元コンサル僧侶っていうところからガッとこう、あちょっとこれは頼りにしてみようかなっていうので手に取る方多いと思います。ちょっと僕も読んでみたいなと思いました。
後で差し上げます。
いやいやそんな、買います。
いや
ありがとうございます、ね、ぜひ皆さんもね、ディスカバー21から出ている何度でもリセット、お手に取ってみてください。ありがとうございます。さあでは今回も申し訳ないんですが、最後に1分間のフリースタイル説法をお願いしよろしいでしょうか。
はいはい、はい、私はよくこういう話を申し上げてるんですけど、人生を生きるときに横に広がってる水平性の次元と垂直の次元と2つバランスよく発達しなきゃいけない。水平の次元って何かって言ったら、会社におけるその立身出世だとかお金だとか、良い連れ合いだとか、子供がいい学校に行くとか会社に行くとか、自分が名誉をもらうとか、そういうのが水平性の次元。それはそれでそこそこやらないと暮らしちゃいけないので。でもそれだけじゃなくて垂直の次元、自分の人生の意味をやっぱり確かめ、 な、自分は何のために生きて死んでいくのか、そしてそれがその世の中にどんな役割を担ってるのかみたいなね、垂直の次元の思考をやっぱりちゃんと深める必要があるだろうなと。で、特に人生の後半は垂直性の次元を生きる、これを大事にしないと、やれ評判がどうだとかね、自身出世がどうか、金が貯まったとか、なんだかんだ言っても所詮はいつか死ぬわけですから、死ぬまでの間に自分の人生のその深さをね、どこまで成熟させられるのか、これが生きている我々の役目なんじゃないかなって思ってるので、あまりお金だとか名誉だとか地位だとかにとらわれることなく、どんなふうに自分のその精神を成熟させていくのか、そんなことを考えて生きていったらどうでしょうかというふうに思ってるし、これはもう次回の念も込めてですね。
はい、ありがとうございます。いや、そうですよね。なんか深さ、自分の人生の深さっていうのが年々でもやっぱりこう考えていくようになって、うん、そのまあ懺悔であったりこう、まあ見つめ直すっていうのが年々こう発達していって、なんかやっぱり若い時こそなんかそこに気づけないっていう、うん、でも若い時になんか気づいたらもしかしたら良かったのかなってこう考えると、やっぱり若い人たちに早いうちから気づきやって言ってこう伝えていくことがやっぱり大事なんやろうなってこうなんか思ってきてしまったんですよね。でもやっぱり僕もやっぱり割と若いうちからそういうのを伝えようとしてくれた、まあ大人の方がやっぱ周りにいたんやろうなというのは思うんですよ。でそんなも反発する時期もあったけども、割と早いうちからこう自分では取り入れられたのかなって、それはやっぱ教えてくれる人がいたからかなっていうふうに思うんで、僕もやっぱ若い子見かけたらね、そのありがとう当たり前のね、この反対の意味みたいなもので結構伝えるようにはしてるんですよ。
なるほど、素晴らしいですね。
いやいやいや、
もうだからそれは垂直性の次元に足を踏み入れてる証拠ですよ。
本当ですか。僕もね、縦横で物考えるの好きなんですよ。
あ、好きなんですか。
好きなんです。
なるほど。
僕はあの脳みその中をそれでやってて、横っていうのが、情報、ごめんなさい、横っていうのがジャンル、
ジャンル
で、縦っていうのがその情報量、でいろんなジャンルっていうのが横に伸びて、その情報量が縦に伸びて、ほんでその端と端全部つないで三角形にするんですね。でその三角形っていうのが、まあ、知恵っていうか、頭の中に入ってる知識みたいになってて、でも脳みそっていうのはこの四角で出来上がってると思うんですよ。ほんならちょうどその四角のこの、三角形じゃない部分の三角形二つできるじゃないですか。でここが自分が知らないって思ってるところやと思うんですよ。だからここの部分を知らない、だからここを知りたいっていうふうに思うと、ほんだらこの三角形、知識の三角形が大きくなればなるほど、この知らない部分の三角形が大きくなるじゃないですか。だから知れば知るほど知らないことが増えるっていうのが、で知らないことが多くなるから謙虚になれる、
なるほど、
っていうのが僕の持論なんですよ。
なるほど、素晴らしい。
いや、ありがとうございます。すいません、なんか勝手な。
いや、でも謙虚になればなるほど、多分僕が言う垂直性の次元は深まってきますね。
ああ、なるほど、そうですね。
だから成功した経営者、お坊さんじゃなくて経営者はみんな素直が大事って、
ああ、そこに行き着くんですか。
でもそう言ってる人たちはみんな素直じゃないです。
なんやねん、うまいこといかん。
結構頑固ですよみんな。
あ、そうですか。で、垂直性多い。
でもね、だから自分が分かってるからやっぱり素直って言うんじゃないですか。素直であればいろんな人の意見も取り入れられるし、謙虚でいられるし、自分を見つめ直すことができる、そうじゃないとやっぱり経営うまくいかんっていうことじゃないですかね。
本当ね。
いや、だから人生も経営だと思えばね、そういうことなんですよね。人生経営。
人生経営。
はい。
これ安永さん習ってはの言葉ですね。
いやいやいやいや、そんなことないです。
いや、ちょっと、はい、僕もちょっと肝に銘じたいと思います。はい、人生経営させていただきます。ありがとうございます。ということで今夜は浄土真宗本願寺派西本願寺の安永雄元さんをお迎えしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、この番組ではメッセージを募集しています。お悩みはもちろん喜怒哀楽どれかにまつわるエピソード、日々の生きにくさを感じたら軽い気持ちで送ってみてください。ハッシュタグサタデーナイト仏教、もしくは番組ブログからお願いします。ここで一つ、福岡市早良区のあきさん、ありがとうございます。テトさん、こんばんは。こんばんは。楽しくてためになるお話、いつもありがとうございます。大好きです。ありがとうございます。私は料理の先生をしている野菜ソムリエプロです。最近料理をしながらずっとサタデーナイト仏教を聞いています。 聞いています。哲夫さんがよくおっしゃっている因縁を感じずにはいられない出会いがありましたので報告せねばとメッセージいたしました、職業柄野菜や果物が大好きなんですが最近アテモヤという果物に出会いました。これは台湾の果物で別名パイナップルシャカトウと呼ばれていて見た目がお釈迦様のラホツに似ていることからその名がついたそうです。知っていたらすいません。私はだいぶ興奮しました。農業もされる哲夫さん、ぜひ日本産、しかも哲夫さん作のアテモヤを育てられてはいかがでしょうか。もうお金の匂いがめっちゃしてきました。煩悩丸出しな私に買わせてください。これからも応援しています、ということでね。なんかね、僕もね見たことありますね。僕もこうやってラホツになってるね、パイナップルみたいなやつ、確かにね、まあ育てたいなとも思うんですけれどもね、ブドウ今植えててね、ブドウもモコモコしててね、ラホツみたいに見えるからね、ラホツばっかり育ててみんなから思われるのもちょっと恥ずかしいですね。でもこの方野菜ソムリエプロということですからね、もういろんなその野菜もね知ってはると思うんですが、今うまいうちの白菜でね漬物つけてるんですけど、うまいのねちょっとできて、浅漬けの素でねビャーってこうやるだけなんです。切ってね、白菜切ってビャーって入れるだけなんですけど、そこにね麹胡椒っていうのをね、この前熊本の方でいただきまして、でその麹胡椒、まあ唐辛子とかも入ってるんですけど、それをねちょこっとね混ぜてふやってこうやって揉んで置いとくんですけど、そうやったらね美味しい漬物、辛くないキムチみたいな感じのね美味しいのができて、この熊本の方のね麹胡椒でちょっと皆さんいっぺん調べてみてください。すっごい美味しいです。はい、福岡市、沢楽区の秋さん、メッセージありがとうございました。野菜グッズを差し、あ、野菜グッズちゃうわ、番組グッズいやね、野菜グッズっておい、番組グッズを差し上げます。お楽しみに。またポッドキャストではほぼノーカット版が聞けます。こちらも番組ブログをチェックしてみてください。というわけで、月日は白帯の価格、あっという間に時が過ぎ去ってしまいました。来週もこの時間に仏教したいと思います。ここまでのお相手は笑い飯の哲夫でした。あいしゃ。
仏教伝道協会プレゼンツ、笑い飯哲夫のサタデーナイト仏教。この番組は仏教伝道協会の提供でお送りしました。